ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。私はですね、実は反論を聞くのが好きなんですね、自分。好きってことないけども、私、昔頭の中がですね、自分の考えでいっぱいだった時は、何か人から聞きますとね、それは違うよ、とかこう言ったりして反論したんですけどね。考えてみたら、自分の考えてることは随分間違っていたしね、それから原理的にも間違ってますよね。我々の脳の真ん中の方にある、古い脳はですね、5億5000万年の多細胞生物の歴史から我々生物が学んだいろんなものが入ってますね、知識として。まあ、これ一般的に本能とか言ったりしますけど、ちょっと言葉が狭くて、もう少し広いですね。まあ、利他的な考えと言ってもいいですし、群れを維持する知識と言ってもいいですし、自分と群れが共に幸福に生きるための知識と言ってもいいですけど、そういうのはこの真ん中の方にある古い脳にあるんですね。新しい脳というのはこう大脳がこう被りましてね。それでこれがまあ人間が700万年前にできた時はまだ少し小さくて、後ろの方かなんかにちょこっとあってですね。まあ自分で物を考えることもできるけれども、それまでの知識を抑圧しないようになってたんですね。ところがだんだん増えてきまして、今から200万年前に、男性の脳の容積が 1000cc を超えるようになりますとね。こう頭をこうずっとこう大脳が覆うようになるもんですから、下の脳で考えることを無視するようになりましたね。これがまあ典型的に私の考えではですよ、火を使うようになったっていうのが非常に大きな変化だと思います。人類の発展史というのを勉強しますと、人類が火を使えるようになったのは200万年前なんですね。この火を使うっていうのは動物で火から逃げない動物なんてのは人間だけなんですよね。これは火というものは恐ろしいんだという今までのこの古い脳にある知識をですね、表面の新しい脳が抑圧してしまったっていうことを言ってるわけですね。まあそういうことでいろんなことが起こりまして、180万年前には人間の男性の性欲が失われるっていうことになります。まあ今誘導型性欲という形で残っておりますが、これについてはまたいろいろ知識がなかったり勉強しなかったりを考えなかったり人たちがすぐ反論してくるんで、ややこしいんですけど、で、この大脳がこうできましてね、今 1400cc ぐらいですっかり覆ってしまってるんですね。で、この大脳っていうのは生まれた時は、まあほとんど何も知識が入ってないわけですね。まあ部分的にミラーニューロンのような、まあ類似構造って言いますかね。まあそういったものはあるんですけども、知識自身は入ってないんですね。知識の情報自身は。まあ、したがって、自分がだいたい5歳ぐらい、まあ3歳でもいいですね。三つ子の魂100まで持っていますから、まあ3歳としますと、3歳から25歳までの22年間で自分が得た知識とか経験、対人関係、環境、そういったものでですね、自分の脳は埋まってるわけです。だから一人一人はですね、その脳が考えることは違うんですね。ですからもちろん日本人の考えること、それからヨーロッパ人の考えること、そういうのも全部違う。男の考え、女の考え、それ全部違うわけですね。もちろん女性と男性と少し脳の構造も違いますから、同じ情報を得ても変わってしまうわけですね。ですから一卵性双生児なんかの研究で、全く脳の構造は同じであるとほとんど近いという人が、どういうふうに違いがあるかっていうのは研究対象になるわけですね。で、したがって私も昔はそうだったんですけども、40ぐらいから少しずつ少しずつ自分の頭の中にですね、大脳の中に空白を作っておきまして、そこのところに新しい情報を入れると。そうすると、情報が素直に入りますね。自分の考えで反発する前に、まず自分の頭の中に入ってない情報が入ってきたら、それを入れるわけですね。このことを私、優しく言うために、1000年前の紫式部を飛行場に連れてって、飛行機が離陸するところを見せて、あれ何ですか紫式部さんっつったら、紫式部は飛行機と答えないわけですよ。その時の頭に入ってないからね。平安時代は飛行機がなかったですから。それと同じ状態が我々の頭の状態だって言ってるわけですね。頭の状態っていうのは自分が知ってること、世の中にあること、それしかないんで、1万年前の武田邦彦は、1万年後の武田邦彦は、絶対今の私と違う考えを持っていると思ってるんです。ですから、同じ人格でも違う考えを持つってことはどういうことかって言ったら、今の自分の考えは浅はかだってことですね。したがって、このヒバリクラブのコメントも、まあ一生懸命見てるんですけども、そこには批判的な言葉が随分あるんですね。で、批判的なことを言う方も大体決まっております。 ハンドルネームみたいに使っておられますけどね、大体この方はこういう考え方だというのはよく分かっておりますね。それも楽しみにして読んでるんですが、この前ちょっと気になることを書いてありましてね、男系男子相続、相続は男子だけに相続されて女性は相続されないと、したがって親と子の関係っていうのは、男性に男系相続が行くわけで、女性は一人一人独立であると、女性の方が男性よりか立派っていうか大切なんで、女性は血筋っていうのを重んじないで一人一人を完全に人間として完成しようというのが両親の願いであるという説明をしましたら、そんなのがね、日本の古来で分かったはずはない、18世紀に作った後付けの話だというふうに、まあ、鋭いっていうかボケたって言ってもいいんですけど、そういう批判がありました。もうちょっと日本の文化を勉強してほしいなと思うんですね。多分、まあ私もそうなんですけども、日本の学校は日本の文化を教えてくれないんですよ。だからヨーロッパの文化ばっかり習うんですね。ヨーロッパの文化の方が上だと思ってるんですよ。そういう、特に科学なんかは、日本の科学はもう全然ダメだと思ってるんですよ。日本の方が科学がはるかに進んでたのは、まあ、1に生物学ですね。2番目が数学ですね。こういったものは日本の方がヨーロッパへか優れていた、もしくは優れている部分があったものの一つなんですね。生物学は明らかにそうで、私は古事記を読んでですね、古事記を読んだったって今時期は非常に難しいんで、古事記の解説本を読んだだけなんですけども、古事記の解説本ってすごい熱いやつがいっぱいありますから、それ読むとですね、非常にこうわかるんですけども、日本人が、まあ大体古事記ですからね、紀元0年から、まあ、2世紀か3世紀ぐらいの知識でしょうね。そこら辺にできた知識。まあ、書かれたのはもうちょっと後ですけども、その知識を見ますとね、驚くべきほど自然の観察力が高いんですね。ですから、全く違うんです。ここはちょっとネットなんで、あまり露骨な男女の関係の話ができないんですけども、まあ、古事記の時代はね、そういうその社会的にこんなこと言ったら不都合である、なんてことなくて、もう少し人間の心は素直でですね、事実なら何でも言えるという時代でしたから、古事記の中にはですね、男女の関係とか子供の出来方とかそういうのに対して非常に深い洞察があります。それを見ますとね、明らかに、血筋は男系で繋がる。女性は独立してる。今の言葉で言えば非常に簡単で遺伝子の中身も分かっております。Y 遺伝子だとかですね、そういうのも分かっておりますし、男の子に劣性遺伝子が行って、劣性遺伝子の発現が行われるなんていうのも今の、その、遺伝学で分かっておりますが、遺伝学がなければそういうことが分からないという考え方が、これ、ヨーロッパの少し曲がった科学の考え方なんですね。人間というのはそんなもんじゃなくて、総合的にも物を見ることができるわけです。まあ、したがってもちろん古代ギリシャなんかもちょっとそういう傾向があるんですが、必ずしも一つ一つを近代科学の手法で、分かってるわけじゃないんだけれども、人間の総合的思考で考える。まあこれはお釈迦様もそうですね。紀元前600年。ですからまあ形になって残ってる分では、古代ギリシャもお釈迦様も大体同時期ですけども、あそこら辺で人間は総合的にものを考えられるようになってきたっていう感じなんですね。そういう点では日本文化もおそらくその頃ですね、生物とはどういうものか、親子とはどういうものか、男女の生殖活動というか子供を産む活動はどうか、遺伝はどうなるかというのも非常に細かく分かっております。夫婦生活におけるセックスにおいて何が禁じられるかなんてことはですね、本当に近代生物学でやっと分かってきたこういうようなことが古事記に書いてあります。まあそういう点ではですね、まあ、私のコメントに批判が少なくなるのは残念なんですが、やっぱりあんまり間違ったね、コメントはちょっと僕で修正しておく必要があると思ったんですね。まあ、その方は、ヨーロッパの学問はうんと知っておられる感じがあるんですけども、日本の文化についてはほとんどご存知ないんですね。勉強されたことがないんだと思います。学校の成績がいい方こそそういう人多いんですね。まあ、それでまあ一つここに古事記の絵と、本の写真とですね、それから、天照大神の創造図っていうのが書いてありますけれども、これも非常に天照大神の創造図もこれをじっくり見ますとね、まあ女の神様が神様のトップであるっていうのも日本だけなんですけども、それ以外も非常に学ぶとこが多いですね。例えば、軍隊が天照大神の脇に ひざまずいて、整列取りますけれども、こういった力ですね、軍隊というのは力を示すんですが、力が女性よりか下だというような概念も日本だけであります。いろんなことがですね、この絵には詰まっておりまして、これ画家の方が最近というか近代に書いたんですけれども、こういうことが古事記には書いてあるわけですね。したがって、日本の文化っていうのがいつ頃できて、それを詳しく知ってる。少なくとも僕の考えは、日本人はヨーロッパの文化よりも日本の文化を詳しく知ってる人しか、人の上には立ってはいけないし、意見も言ってはいけないと思います、僕は。間違いますからね。この頃ジェンダーフリーなんつって、ジェンダーフリーの人はこのアマテラス大神の絵を見てどう思うんですかね。ジェンダーフリーの人はこのことよりか女性の地位を下げろ下げろと言ってるんですよ。女性は男性と同じことをしようと。これはね、ヨーロッパが女性の方が下だった。日本は女性の方が上なんです。だから女性と男性と男女共同参画なんていうのは、日本の女性の地位をいかに下げるかということですので、そこのところもお気をつけになった方がいいんじゃないかと思います。